聖書を朗読いたします。今朝の聖書の箇所は使徒言行録第10章の44章から48節まで、新約聖書の234ページをください。使徒言行録第10章44節から、ペテロがこれらのことをなおも話し続けていると、御言葉を聞いている一同の上に聖霊が下った。割礼を受けている信者で、ペトロと一緒に来た人は皆、聖霊の賜物が異邦人の上にも注がれるのを見て、大いに驚いた。異邦人が異言を話し、また神を賛美しているのを聞いたからである。そこでペトロは、私たちと同様に聖霊を受けたこの人たちが水でバプテスマを受けるのを一体誰が妨げることができますかと言った。そしてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けるようにとその人たちに命じた。それからコルネリウスたちはペテロになお数日滞在するようにと願った。
どうぞご着席ください。私たちと同様に聖霊を受けたこの人たちが水でバプテスマを受けるのを一体誰が妨げることができますか。使徒言行録を私たちは読み進んできております。今日読んだところは10章、それの最後の場面でございます。10章はどういう物語か。これはイエス様の弟子ペテロ、このペテロが異邦人、ユダヤ人以外の外国人、このローマの隊長コルネリウス、この者に洗礼を授けるという、そういう出来事をこの一連の十章は記しております。コルネリウス、ペテロは最初コルネリウスのところに行くのを拒みました。異邦人、ユダヤ人以外の者、その者たちと自分が関係をすること、それは律法で許されていない。律法、それは神様から与えられた掟です。モーセがシナイ山で神様からイスラエルの民として神のしもべとして生きていけというふうに示されたその掟です。その掟に従ってペテロは異邦人、外国人と交わること、それは許されていないと固くなに拒絶をしました。ところが神様は、神が清めたもの、それを汚れているということはないというふうにペテロをたしなめてコルネリウスのところに導いたというのがこの10章の流れです。そして今日読んだこの44節以下では、この異邦人にも聖霊が下るという、そういう不思議な出来事をここで記しています。キリスト教は今でこそキリスト教というふうに呼ばれるようになりましたが、それは少しドラマチックな表現を言えば、この場面からキリスト教というふうになったと言ってもいいでしょう。ペテロたち、イエス様も含めてですけれども、彼らは皆ユダヤ教徒でした。ユダヤ教徒、それは言うなればユダヤ人だけに救いを述べ伝える、ユダヤ人のための宗教でございました。ですけれども、そのユダヤ人のための教え、それは今やユダヤ人を超えて異邦人にも述べ伝えられる福音である、良き知らせである。そのようにしてこの御言葉が述べ伝えられることにより、ユダヤ教というものは国境を超えて民族を超えて述べ伝えられるようになってまいりました。もはやそれはユダヤ人のためだけの神様の言葉ではありません。ユダヤ人のためだけではなくて、 すべての人のものの言葉、すべての人のための福音、そうしてだんだんとそれはキリスト教という形作っていったのでありましょう。さて今日読んだと申しましょうか、先ほど私が説教の冒頭に申しました、私と同様に聖霊を受けたこの人たちが水でバプテスマを受けるのを一体誰が妨げることができますか。これはペテロ自身がびっくりした言葉です。異邦人にも聖霊が下るのかとびっくりした言葉です。このびっくりした言葉をめぐってここに至るまでのこのなぜペテロがこれほどまでに驚いたのか、そのいきさつを私自身も追っていきたいと思います。少し遡って見ていただきたいのですが、サマリアという場所に、これは、フィリポですね、サマリアという場所にフィリポが伝道に出かけます。まあ、フィリポはこの時自ら進んでというよりエルサレムで大きな迫害が起こりましたから、エルサレムで暮らすことができなくなった。それで彼は、まあ、サマリアに避難をしていったわけです。でこのフィリポがですね、まあ、このフィリポというのもイエス様のお弟子さん、十二弟子の一人ではありませんけれども、まあ、この十二弟子に、まあ、任命された一人です。で、広い意味でイエス様のお弟子さんというふうに言っていいでしょう。このフィリポがサマリアという場所に言ってみれば逃れて、そこでイエス様のことを述べ伝えます。そしてですね、この人たちは大変喜んで洗礼を受けているんです。洗礼を受けています。でそこにですね、ペテロ、今日読んだペテロがですね、後からそのサマリアの噂を聞きつけて出かけてまいります。8章の14節、228ページの上の段をちょっと見ていただきたいんですが、8章の14節にこのようなくだりがございます。エルサレムにいた人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞き、ペテロとヨハネをそこへ行かせた。2人はサマリアに下って行き、聖霊を受けるようにその人々のために祈った。人々は主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊はまだ誰の上にも下っていなかったからである。ペテロとヨハネが人々の上に手を置くと彼らは聖霊を受けたとあります。キリスト教の儀式の一つであります洗礼式、バプテスマというふうにここで言われているものですが、このバプテスマというものはどういうものであるのかというと、形式上は水で洗礼を受けます。水をかぶる、あるいはプールのような水槽の中に体を浸す、いろいろなバプテスマの形式というものは教派教会によって異なりますけれども、とにかく水を使います。水を使って、清める、生まれ変わるという、そういうことを行います。そしてそこでは一体何が起こっているのか、目に見える風景では水が用いられて、その新しく信者になる人に水が注がれる、水で洗い落とされるということが目に見えるところで起きます。ですけれども目に見えないところでは聖霊が下っている、そう信じて行われるのが洗礼式、バプテスマという儀式でございます。洗礼と聖霊が下る、この2つがバプテスマという式の要になっております。このサマリアで起こった出来事、これはどういう出来事かと申しますと、洗礼、水の洗礼は行われていたけれども、まだ聖霊が下っていなかったというふうにここで言われています。言ってみればここでは洗礼の方が先に行われていました。聖霊がまだ下っていなかったにもかかわらず洗礼だけが執り行われた。今日のところと見比べていただきたいんですが、今日の十章ではそれはどのような形になっていたかというと、人々に聖霊が先に下ります。聖霊が先に下って、その後で先ほど申しましたように、私たちと同様に聖霊を受けたこの人たちが水でバプテスマを受けるのを一体誰が妨げることができますかとペテロが言って、洗礼式が執り行われたというふうになっております。サマリアという町、そこでは最初 洗礼が取り行われました。少しそのことを覚えていただいてですね、もう一箇所、見ていただきたいところがあるんですが、同じ228ページの下の段にフィリピとエチオピアの交換という文字がついている8章26節以下があります。またフィリポが出てまいります。このフィリポがですね、エチオピアの宦官、神田家の宦官、まあ、でございますけれども、その、財産を全部、ま、任されていた宦官がですね、馬車で、イザヤ書を読んでいた。そこにフィリポは精霊に導かれて、その読んでいる場所が分かりますか、紐解いてあげましょうと言ってイエス様のお話をその宦官にするという場面が26節以下に展開されております。でこのですね、このイエス様のお話を聞いた宦官がですね、道を進んでいくうちに229ページの上の段の最後の236節でございますが、道を進んでいくうちに彼らは水のあるところに来た。宦官は言った。ここに水があります。洗礼を受けるのに、バプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうかと言って彼は洗礼を受けました。宦官、エチオピアの宦官、これは明らかな、言ってみれば異邦人でございます。そして今日の、ローマの軍人コルネリウス、これも同じく異邦人でございます。この異邦人が洗礼を受ける場面、この場面に共通してこの使徒言行録が記しているセリフは、洗礼を受けるのに何か妨げがありますかという、そういう言い方をしています。これはどういうことを言っているのか、文字通り何か妨げがあるのか、何もありませんよねというふうな展開になっておりますが、この何か妨げがありますかというセリフがわざわざ発せられるこの状況、背景、一体これはどういうことが想像されるのか。何か妨げがありますか。答えは簡単です。妨げがあるんです。異邦人が洗礼を受けるということには妨げがあったんです。と申しますか、異邦人には洗礼は必要ないというふうにみんな思っていたんです。異邦人には神様のことはわからない、洗礼は異邦人には必要ない、そう思っていたのが彼らの価値観、世界観でございます。先ほどサマリアのことを引用いたしましたが、サマリアというのは実はこれはもともとはイスラエルとイスラエル、ユダヤと同じ国です。統一王国時代、ダビデ、サウル、ダビデ、ソロモン、その統一王国時代が過ぎ去った後に2つに国が分裂します。その時の片方の、まあ、大きな町になったのがサマリアでございます。もともとは一つの国でございました。一つの国でございますから、サマリアの人々も同じような信仰、価値観を持っています。モーセ五書、それのみを大事にしているというのがサマリアだというふうにも、まあ、解釈、歴史の中で解釈をされ、サマリア文書というものを大事にしていたのがサマリア人の宗教で、それはユダヤ教の宗教とは違うんだというふうな、ものの区別をされ方もいたしますけれども、どちらも実はモーセの律法、旧約聖書、後に旧約聖書になるその書物、それを大事にしていたのがこのサマリアの者たちです。ですからフィリップはここで言ってみれば簡単に洗礼を授けることができました。洗礼を授けることができました。そしてその後に聖霊が下るということが、まあ、後追いのようにしてやってきたというのがこのサマリアの出来事でございます。洗礼とバプテスマ、ごめんなさい、洗礼と聖餐、洗礼と聖霊、バプテスマと聖霊が下る、この2つがこの洗礼式においては必要なんだということを先ほど申しましたけれども、これはサマリアに限って言えばバプテスマを先に下しても必ずや聖霊がやってくる、この人たちに聖霊は無関係ではない、神様は無関係ではないというある意味での確信があったからこそ、フィリポはバプテスマを授けることをサマリアにおいては実行したのでしょう。ところがローマ人、ローマの軍人コルネリウス、この者のところにペテロは出かけて行きます。そして神様があなたたちにも、あなたたちも大事にしているということが分かったんだということを言って、まあ、お話を始めるわけでありますけれども、ペテロは一体どれほどこの コルネリウスたちの家族の前で、家族の中で何が起きるのかという期待があったのかといえば、まあ、ここで驚いたという言い方がされていますので、そこから推測されれば、話は聞いてもらえるだろうが、イエス様というのは素晴らしい人だねというふうに称賛賛同を持ってもらえるだろうが、所詮は違う民族だよね、違う民族同士仲良くしていこう、習慣も違うし文化も違うし言語も違う宗教も違う、でもお互い分かり合えるものはあるよねという、そういう最大公約数を見つけて仲良くしていく、せいぜいそういう和解か今日和か、そこは分かりませんけれども、とにかく仲良くすることはできるであろうという程度の期待を持って、このペテロはコルネリウスの家でイエス様の出来事、イエス様がその生前に何をなさっていたのかということを語り伝えるということを彼はしていたのでありましょう。この者たちには洗礼は必要ない、それは言ってみればコルネリウスたちも承知していたでしょう。洗礼という儀式はユダヤ人が大切に守っている儀式であって、その儀式が輸出されることはない、外に持ち出されることはない、これは彼らのための儀式なのだ、だから異邦人がその儀式に預かりたい、それが欲しいと言ってもそれは叶うものではない、叶えられないものではない、それが礼儀作法というものだ、それがユダヤ人とローマ人、それがこの先も仲良く付き合っていくための礼儀として、その事柄に関しては口を挟むことはしないようにしよう、ただ知識としてお互いの宗教を認め合う、そういうことだけで仲良くやっていければ十分だというふうに思っていたのが、おそらくペテロとコルネリウスの関係であったでありましょう。ところがこの場面、ペテロの話を聞いていた人々の上に、一同の上に聖霊が下りました。そして聖霊が下ったその後に記されている一連の表現を見ていただきたいのですが、46節に、異邦人が異言を話し、また神を賛美しているのを聞いたとあります。異邦人が異言を話し、神を賛美している、聖霊が下ると異言を語り神を賛美する、これは一体何を私たちに連想させようとしているのか、使徒言行録は一体読者に何を期待しているのか、この言い回しは明らかにペンテコステの朝のことを私たちに思い出させようとしているでしょう。ペンテコステの朝、十二弟子たちが思いを一つにして祈っていました。そこに聖霊が下ってくると、彼らは自分たちが今まで語ったことのないような、そのエルサレムに集まっているいろいろな国の人たちの言葉、エジプトの言葉、ニケアの言葉、いろいろな言葉を彼らは話し出して神を賛美した。イエス様の弟子だから、十二弟子だから、ユダヤ人だから、そういう聖霊が下ったのだ、神様に愛されているからね、そういう素晴らしいこと、素敵なことができるようになったんだね、そういうふうに思っていても別におかしくはありませんでした。ところがそれと同じ聖霊が下り、十二弟子、イエス様の弟子たちと同じようなことを、こともあろうにユダヤ人でない外国の軍隊の人々がそれを語り始めている、私たちと同じことが起こっている、私たちと同じ、何が同じか、神様はこの人たちも大事にしている、私たちでない人たちも神様は大切にしている、私たちとあの人たち、そのように思っていたけれども、あの人たちなどもはやいない、いるのはすべて私たち、それが彼らが体験をしたことでしょう。一体何の妨げがありますか。エチオピアの宦官も言いました。 妨げがあるのは分かっています。妨げがあるのは分かっていますけれども、一体何の妨げが今あるというのですか。霊が共にいるじゃありませんか。私はイエス様を、神様を信じているではありませんか。聖霊が下っているではありませんか。一体何がここで妨げになるんですか。何がここにしていいもの、してはいけないものという境界線になっているんですか。どこに国境があるんですか。何の妨げがあるのか。それは境界線はもはやないでしょう。国境はもはやないでしょう。そういう宣言、そういう言葉でもあるでありましょう。素晴らしい、素敵な言葉です。ですけれども、これ私たちに少々戸惑わせる言葉です。もっと言うならば苦しめる言葉でもあります。私たちは境界線を引いた方が楽なことがあります。あの人は敵なんだ、そう思ってしまった方が心の中で落ち着くことがあります。あれはもう何を言っても無駄だ、あのものは自分たちと違うものだ、同じ日本語を話しているけども分かり合えることはない、違うものだ、もう関係を結んだり話し合ったり一緒に食事を共にするようなこと、そのようなことはしなくていいでしょ、そう思えた方が気分が楽だ、そう思って境界線を引くことがあります。そう思って境界線を引くことがありますけれども、そういうものにとってこの今日の出来事は大変ある意味では厳しいことを言っています。境界線なんかないんだよ、そう言われます。イエス様があなたの敵を愛しなさいというふうに言いました。境界線の向こう側、それを頑張って愛さなくちゃいけないのか、つらいな、そういうふうに思うこともあります。ですけれども、イエス様がおっしゃったあなたの敵を愛しなさい、そして今日のこの出来事、この2つに多分共通していると、そしてイエス様が敵を愛したというふうに言われたその本当の真意は、敵などいないということでしょう。いるのはすべてあなたと同じものだ、すべてあなたがあなたと同じように神様から愛されているものだ。私たちは少しばかりの我慢をしなければならないのかもしれません。少しばかりの勇気を振り起こさなければならないのかもしれません。境界線の向こう側、国境の向こう側、そこに私たちはいでゆくという、そういう勇気を持たなければならないのかもしれません。敵だと思っていたものともう一度向き合い、そのものと言葉を交わ、そのものの足元、そのもののもとに駆けるということをしなければならないのかもしれません。でもそれは私にとってつらいことかもしれませんが、もう一つ別の側面を同じ出来事から考えてみましょう。先ほど私は私とあなたたち、私たちと彼ら、そういうものはもはやないと申しました。全部が私たちだと申しました。全部が私たち、使徒言語録はおそらくそういう意図を私たち読者に伝えようとしています。全部が私たちなんだ、だからペテロもパウロも異民族、違う国の異邦人たちに対してまで福音を述べ伝えよう、出かけていこうというふうにして入れ行きます。全部が私たち、これは何を私たちに語りかけているのか。私たちにはまだ出会っていない仲間が、友がたくさんいるということです。全部が私の友です。全部が私の仲間です。敵がいない、それは誰とでも出会い、誰とでも関係を結び合う、その可能性私たちはまだまだたくさん秘めているということです。私たちということを言い方を使います。教会という私たち、でも教会という私たちはこの町とこの社会とこの世界と全部と友達になれます。主イエスキリストが弟子のことを、今日からあなたたちのことを友と呼ぶというふうに申しました。私たちは友達をたくさんこれからもまだまだ作ることができます。敵だと思っている者と仲良くする、 それは辛い律法の掟のように聞こえるかもしれません。でもそれは裏を返せばまだ出会っていない友を探す、そういう使命を私たちは与えられているということです。友達ができること、仲間ができること、子供の時から同じでした。楽しいこと、嬉しいことです。それがどこまででも続けることができる、そう約束されているのが、すべてのものに聖霊が下るというこの出来事が示している内容でしょう。私たちは誰とでも友達になれます。あの国とこの国が仲違いをしている、でも誰とでも友達になれる、その可能性を私たちは秘めています。だからこそ話し合いに出かけるのでしょう。だからこそ相手のところに出向いていくのでしょう。敵と味方、それを簡単に分けるのは誰にでもできます。教会者の内側で私たちと言って閉じこもること、それは誰にでもできます。一体あの敵と付き合って何のメリットがあるのか、この国の私たちの、この社会の私たちの、この教会があの人たちと付き合って何の得があるのか、数字で示せ、論理で示せ。それができなければ私たちは所詮内側に閉じこもる、それが得策でしょう。そういう判断は誰にでもできます。ですけれども我々は宗教です。宗教は論理やロジック、計算で物事を進めるのではございません。神がそうしているのだから、聖書がこの出来事を記しているのだから、誰とでも友達になれるというふうに記しているのだから、ロジックや計算がたとえ慣れたとなくても私たちは友と出会うために出かけていく。理性で行うものではございません。信じて行う、それが宗教者が、キリスト者がなすべき姿勢でございます。互いに愛し合える、その約束を信じて、私たちはこれからもこの社会と向き合いながら仲間を、友を見つけ、共に喜びを分かち合う、その大きな輪を広げていく、その事柄を私たちはまた成していきたいと思います。一体誰が妨げることができますか。何の境界線もない。私たちはそういう世界を信仰の目を持って見据えていきたいと願います。祈ります。聖なる父なる御神様、敵味方を分けること、良い人悪い人を分けること、私たちは簡単にできます。それにすがって生活を組み立てること、私たちに必要なことだと思います。ですけれども、あなたが示してくださっていることは、それを乗り越えることでございます。その先の広々とした世界を私たちに示すことでございます。たとえ私たちを非難する者、批判する者があったとしても、たとえ私たちを敵視する者がいたとしても、私たちはその者たちを友と呼べる、そう信じてこの先の道を歩んでいく、それが私たちに与えられたあなたからの御心であると私たちは受け止めております。どうか主よ、私たちが本当にあなたの子供として、聖霊を受けた者として歩み続けていくことができますように、この喜びを述べ伝えていくことができますように、私たち一人一人に今一度新しい信仰をどうぞお与えくださいますように、この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。